改めまして、大人の皆さんもおはようございます。先週1週間いかがでいらっしゃいましたでしょうか。お仕事もあり、また気候も変わる中で体調を崩された方々もおいでだったと思います。先ほど申し上げましたように、雪がこの時期に2回も降り、場所によってですけれども、この埼玉上尾の地区も2回ほど雪が降って真っ白でした。まだ寒さは続くようです。お気をつけいただきたいと思います。ただですね、どうでしょう、朝日の昇る時間が少しずつ早くなってまいりましたね。これはやはり春分の日が近づいているという、そんな気候に今入ってるんだと思わせられます。こんな季節と重ねるように、教会ではこの時期、イエス様が十字架にかかられるこの時を覚えるのが今のこの毎週になっています。そしてイエス様が墓の中から復活された喜びを祝う、覚える、イースターと言いますけれども、この復活の日を待ち望むところの季節が、またその時が近づいているんだというふうに思わせられる気候にだんだんとなってまいりました。こうした太陽の暖かい光受けられてですね、皆さんが元気になられるようにとも願っています。今この時期も、今日もご連絡ありました、体調を崩されておられる方々、また病で療養されていらっしゃる方々がおられます。癒し主でいらっしゃる神様が訪問してくださって、神様の手を伸ばしてくださって、その痛みを和らげられたり、あるいは早くご回復をならせてくださいますようにと願い、お祈りをしています。この時期、教会の暦からいきますと、救い主イエス様がいよいよ地上のご生涯の最後に向けて歩まれて、イスラエルの首都エルサレムに入られた時を思います。イエス様は人間の年齢では33あるいは34歳くらいまで地上でお過ごしになられたというふうに言われています。もうその最後の時を迎える、その箇所を先ほど聖書を朗読していただいたところになります。このエルサレムに入られて、もうわずかな日々をお過ごしになられる中で、イエス様はとても祈り深い方でいらっしゃいます。天の父なる神様に絶えず祈りを捧げておられる人でした。この日、最後の食事になりました。お弟子さんたちと一緒に準備をされた食事が終わりました。言われている最後の晩餐ですね、これのを済まされた後のことです。その後、もう夜も深くなっています。いつもなさっておられたように、このエルサレムの近くに少し丘というか山というか、オリーブ山というところがあります。その麓にいつもいらっしゃってお祈りをなさっていました。その場所は今もエルサレムにあります。ゲツセマネの園とこう言われてるんですね。ゲツセマネ、どういう意味でしょうか。これは油絞りという意味なんだそうです。ですから、オリーブがたくさん取れて、それから油を取るために、多分道具や何かいろいろあったんでしょうね。それを絞る、それがゲツセマネで、ゲツセマネという名前のついた園、小さな公園があった。そこにいつものようにいらっしゃいました。たくさんのオリーブの木が茂っています。ここはそういう意味でオリーブの木々に囲まれて、静かな祈りの場であったんでしょう。そして今日、今読んでいただいた聖書の箇所なんですけれども、41節42節をもう一度見てみたいと思います。 そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。ここでイエス様は祈られるときに、ひざまずいてこう祈られたとあるんですね。ひざまずいて。イエス様はお一人で祈られました。で、当時の習慣は、目を天に向けて立って祈っていたんだそうです。しかしこの時は特別に、とても深い大事な時だったわけですね。イエス様はひざまずかれました。体を伏すほどにして祈られておられたのです。この時のイエス様は大事なお役目を担われていらっしゃいました。周辺にいる弟子たちはまだ意味がよく分かっていない。こういう聖書の言葉があります。罪を知らないイエス様でした。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。とこういう言葉があります。イエス様は完全に正しい方でいらっしゃいました。神様の御子でいらっしゃいますから、そのお方が私たちが神様からずれていることを罪と言いますけれども、そのことのためにこの場で立たされているということなのですね。神様の怒りとしての死をイエス様はこれから体験しなければならない。これは神様の御子、イエス様であっても耐え難いほど大変なことでした。イエス様がおっしゃった、この杯を取り除けてくださいとおっしゃったのは、この杯というのは神様の怒りの杯でした。神様は全世界をお作りになられて、今に至るまで私たちの目には見えませんけれども、世界をご覧になられて、やがて最後の時にはこの世界の一つ一つ、過去のことも現在のこともこれからのこともはっきりと分けておしまいになります。見過ごしてきたことに対しても怒りを持って臨まれるお方です。そしてこの杯を意味している神様の怒りです。これを実はイエス様が背負わなければならないということ。このあとイエス様は十字架に向かわれます。その死を意味しておられいました。この祈りでは、自分の思いではなくて、父なる神様の御心のままに、この杯はご自分が飲み干そうとされる。飲み干すということは、神様の怒りをご自分がお受けになるということでした。今、お話しました言葉ですね。私の願いではなく、御心のままに行ってください。教会の皆さんもここに本当に祈りの姿、あるいは極意ということをイエス様から教えられるのではないでしょうか。この時はご存知のように、イエス様は神様ご自身であり、神様の御子でいらっしゃいますけれども、私たちと同じ人間となられておられます。ですからイエス様の祈りは、目の前にある恐ろしい死を避けようとしている人間の姿をも表しておられます。イエス様は、もし父なる神様がそれでよしとして望んでくださるなら、この怒りの杯を私から取り除けてくださいと祈り続けられました。で、その時イエス様の祈りは、自分の思いも終わりですが、天の父なる神様の意志に心を向けて祈り続けておいでになりました。ご自分がその恐ろしい裁きの怒りから脱出できることよりも、神様の御心がなされるようにと祈られました。ですから、 私の願いではなく、御心のままに行ってくださいとはっきりおっしゃいました。イエス様はもちろん苦しまれました。その中で、私の思いではなく、父なる神様の意志に追い種するというお姿を表している、そのことをむしろまた願っているという強いご決断でした。この祈りですけれども、神様にお祈りを日々させていただいています。神様のたと対話をするということが日々重ねられていらっしゃると思います。こんなことを比較すべきもありませんけれども、私自身祈りを重ねる中で、神様に対して、やっぱりどうしてもこのことをなしてください。いえ、神様の御心がなりますように、それが最善だと知っていると思いながらも、いや、でも私の願いを聞いてください、こちらを優先してくださいという心がいつも動いています。それでも神様は不思議な方です。私の勝手な祈りをもう聞いてくださって、すべてをお委ねしますという時に、一つ一つお答えになってくださいます。不思議なことも起こしてくださり、守ってくださいます。神様は聞こえる声ではありませんけれども、私たちの心に語って、そしてそれが実現するように一歩一歩助けて応えてくださっておられます。44節の聖書の言葉を見てみます。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。この苦しみもだえられたイエス様の姿です。他の聖書の箇所でこういうふうに言っています。お聞きください。キリストは肉において生きておられた時、ということは人間として生きておられた時という意味です。激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げていたとあります。考えたいと思います。イエス様はなぜ死に直面されて、このように動揺されたような姿をお示しになられたんでありましょうか。この救い主イエス様によって、どれだけ励まされていた人々がいらっしゃったことでしょうか。今もそうです。そして主に愛されていることによって、どの国に、どの時代においでになる方々も静かに死そのものに向かうことができました。あるいはまたこれからもできるでしょう。イエス様が死の前に立たされ、この驚くべき深い感情を表せたものは、実は私たちが経験するような死ではありませんでした。実はイエス様の死というのは特別意味の深いものでした。その死は神様に見捨てられたその死なんです。神様に見捨てられる人は いらっしゃいません。どなたも神様が最後までご覧になり、守り、導いてくださっています。そして神様のもとに帰る日を日々お待ちになっていらっしゃるのが神様です。しかし、イエス様だけがお一人神様に見捨てられました。どうしてでしょうか。イエス様は、私たちの身代わりとなって命を捧げて、私たちを神様の子供として迎えられるためでした。他の聖書の箇所ではこうも書かれていました。イエス様の姿です。イエスはひどく恐れて、もだえ始め、彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しいとおっしゃいました。神様の子であり、人となられたイエス様ですけれども、こんな言葉までおっしゃったんです。私は死ぬばかりに悲しいとおっしゃいました。それはイエス様だけが気づいておられる。神様がイエス様を私たちのために、イエス様が罪だ、あるいは罪人だ とされた死でした。イエス様をお見捨てになられたその死でした。他の箇所ではイエス様のことをこう表現しています。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方、イエス様ですね、その方によって神の義を得ることができたのです。その方が罪人とされて命を捧げられることによって、私たちは神様の前にもう正しい人だと認めていただくことになりました。聖書の今日の言葉です。45節46節こんな展開になっていきます。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか、誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。これが弟子たちの姿です。イエス様の祈りの声、様子を遠くから見て、また声も聞こえてきたことでしょう。もうさすがに弟子たちの方は心が痛み悲しみに陥っていたことだったんでしょう。ペテロは最後の食事をした時であったでしょう。イエス様がこれからご自分の命を捧げられることを伝えた時に、ペテロはイエス様が死ななければいけないのだったら私も死にます、他の弟子たちがそうしなくても私だけはイエス様に命を取られても従っていきます、というふうにたくましい発言をしていたのです。ところがこのペトロもこの時にはもう眠りこけていました。このゲッセマネの園のイエス様を中心にして数人の弟子たちがいる祈りの場、そこに何か私自身もそこにいたんだというような発見をしました。私自身も祈りをするのですけれども、疲れから、あるいはいろんな事情から、ついつい祈りの中でいつの間にか眠りこけて陥ってしまう。祈っていることは声が途絶えてしまい、それで静かになってしまう。しかし幸いなことに、共に祈っていてくださる方がそこにいらっしゃると心は支えられます。聖書の言葉でも、二人三人が私の名によって集まるところに私もその中にいる、イエス様が約束されておられるんですね。励ましてくださいます。ですから教会にこうしている時も、あるいは他の場所でも、教会の方々が、あるいは他のクリスチャンの方が祈ってくださると、とても力をいただき励まされています。遠くから祈っていますというお手紙をいただくだけでも私は勇気をいただいています。助けられているんです。本当に感謝をします。今日の聖書の言葉に戻りますが、42節の後半のところです。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。イエス様は神様に対して完全に従ってくださいました。それで私たちはイエス様を信じるなら、イエス様のところに駆け込むなら、神様には私たちがイエス様と同じように正しいものだというふうに無条件でもう認めていただけるようになったのです。そして神様の大切な家族の一人に私たち一人一人は加えられています。イエス様の祈りは私たち一人一人を覚えてくださって、その神様に背いている姿を思い起こされ、ご自身を捧げてくださって私たちのために取りなしておられるお祈りであったに違いありません。彼らを責めるのではなく、私を責めてくださいとまでイエス様は祈りを捧げられました。そして父の御心がなるようにご自身をお委ねになられました。そしてイエス様は弟子たちを離れる前に励ましてくださった言葉があります。 これもお聞きください。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私たちにはこのような勝利の約束を与えるとおっしゃって、その通りになしてくださいました。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っているとおっしゃったイエス様ご自身は、このお苦しみの祈りを抱えられました。イエス様が身代わりに神様の裁きをすべて引き受けてくださるための祈りでした。御心のままに行ってください。神様から、またイエス様からいただいたものを私たちは感謝をし、お返しする備えをしてまいりたいと思います。この時期イエス様がなさる救いの御業を思いながら、神様を褒めたたえ賛美してまいりたいと思います。祈ってまいりましょう。天の神様の祝福がここにおいでになる皆様、また YouTube でお聞きになっていらっしゃる皆様、それぞれのご家族皆様に豊かにどこまでもありますようにお祈りをいたします。それではお祈りいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの痛みや喜びを知っていてくださる主よ、御心のままに行ってくださいと祈られたイエス様に感謝いたします。私たちが神様に迎えられ守られていますことをありがとうございます。私たち教会が御心のままにと祈られたイエス様からの恵みと喜びにあふれるところとなりますように。そして家族、友人、地域の方々にお仕えして、生ける神様を伝えていけますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。